はい、始まりました生島ポッドキャスト第675回ということで MC の石本です。そしてもう一方はこの方です。
うん、やっぱ今日はりくりゅうペアおめでとうございますかって言わないですね。
なんか大逆転だったらしいですね。なんかですね、
いや、はい、すごかったですね。完璧っていうのはこういうことを言うんだなっちゅうぐらいの、はい、ノーミスですね。
これまでそのああいう競技デュエットじゃなくてペア、
うん、
はい、のそのメダルは今まで日本はなかったんですよね。なんかフィギュアスケートいっぱいメダル取ってるから、なんか取ったことあるのかなとか思ってたらですね、なんか今までなかったとのことで、
やっぱりね格好があれだけど、はい、いやこの2人のこうなんやるスケートはバッチリこうタイミングもあって、うんうん、めちゃめちゃ綺麗ですもんね。
僕らが見てないので上目だけで申し訳ないですけど、
私も全然朝見てなかったんですけど、やっとオリンピックの公式サイトに見れましたけ
ど、はい、なるほど。結構ニュースではですね、僕は断片的に今日ちょっとずっとバタバタしてたもんですが、耳にはすごく入ってくるんですけど、耳には入ってくるけども、うん、映像はあまり見れてないっていう。
そうそう、映像ね結局ダイジェストとかしかニュースは流れないからですね、
はい、いやでも本当に、はい、
皆さん探してみてください、はい、これは見る価値ありですよ。
はい、ぜひちょっと見てみたいと思います、
はい、
でですね、ちょっとこの今のそのフィギュアもそうなんですけども、うん、今回福山先生東京オリンピックご覧になられてますでしょうかという細かい話をちょっと伺おうかなと思うんです、うん、
まあまあ正直言うと朝方が多いのでなかなか
ですよね、
朝起きたら結果出てああそうなのかぐらいの勢いですけどね。
これは普段サッカー F1 を見ている私からするとですね、ヨーロッパはですね、本当に、ね、で行われると、本当に自分の、生活リズムを変えない限り、なかなか、見られないっていうのがですね、このヨーロッパで
行われる。時間帯が悪いですもんね、ヨーロッパ。
はい。っていうような感じではあるんですけども、なので、ちょっとですね、今回僕はかなり、この、冬のオリンピックに関してはですね、出遅れておりましてですね。
なるほど。
正直、もう、はっきり言います。一競技もまだ見ております。
はい。私もリアルタイムでは見てない。
というところでですね、ちょっとは、今日ですね、はい、ちょっともう予想だったんです。今日、こんだけりくりゅう言ってたので、福山先生の最初の一言、りくりゅうじゃないからと、ちょっと実は先に読んでおりまして。
なるほど。
で、チャッピー君に言いました。
うん。
ネタとして、東京オリンピックの小ネタをいくつか頂戴とですね、チャッピープロデューサーに先にですね、お願いしてましたところ、はい、いいですね、オープニングのつかみに使える東京オリンピック小ネタ集いきますとですね、もう、僕のですね、生島ポッドキャストというですね、チャッピー君にもうスレッドを作ってるので、うん、もうポッドキャストのオープニングネタっていうことがですね、すぐ、ネタを頂戴って言っただけでですね、分かっていただけたというところで、はい、うん、というところで、チャッピー君が用意してくれた東京オリンピック小ネタ集というところでですね、
はいはい、
冬季五輪は実は夏のついでだったと、
うん、ああ、それは聞いたことある。
第1回冬季五輪は1924年フランスのシャモニーで開催されましたと、うんうんうん、でも実は最初は国際冬季スポーツ週間という扱いで、うんうんうん、後から正式にオリンピックとして認定されましたと、うんうんうん、はい、というふうになってるそうです。そしてじゃあこれは福山先生クイズみたいになるんですけども、
はあ、
夏季オリンピックはまあ200以上の国と地域が参加しておりますが、
うんうん、
冬季オリンピックの参加国はおおむね何カ国ぐらいでしょうか、
うん、お、そうよね、
はい、
真ん中辺の人たちはなかなか難しい
です。そうなんですよね、はい、雪と氷がない国は強化が難しいというところ、
まあ、半分で100ぐらいですかね。
ああ、もう福山先生の読みがかなり近いような状況でございます、はい、半分よりちょっとだけ少ない90前後というところだそうです。
そうなんだ、はい、そうね、なかなかね今ね噂になってるけど、はい、その何でしょう、東京オリンピックをやる場所があと50年、
まあ、そうですよね、暖冬でですね、
はい、
で、福山先生ですね。じゃあ次はですね、うん、日本の東京オリンピックですね。
うん、
最初の東京オリンピックのメダルを取った人は、誰の、なんて競技で誰が取ったでしょうと。
ジャンプじゃなかったっけ？
正解です。ジャンプ、ジャンプじゃないですね。
ジャンプじゃない。
はい。
え？ もしかしてスキーかなんかですかね。
そうです。アルペンスキーで。
ね、そうよね。
はい。
どっちかだったと記憶してたんですよね。はい。
で、この方がですね、今ですね、まあ、ちょっと前まで、オリンピック協会のですね、ちょっと
そうそうそう、
なんか、副会長とかされてた、
そう、
伊賀谷千春さんが、アルペンスキー競技で銀メダルを取った、これ1956年が最初というふうに、70年前だそうです。
おぉ。
で、興味深いのがですね、この1956年に、オリンピック、はい、東京オリンピックが開かれたのがどこだったかというところなんですけども、
うん、
コルティナ・バンペット地区というところで、今回行われているコルティナで、はい、1956年に、オリンピックが開かれておりまして、その時に、伊賀谷千春選手がアルペンスキーで銀メダルを、うん、日本人初冬季五輪メダルを取ったっていうのが最初だそうです。
なるほど。
はい。そして、これはですね、簡単かもしれないです。日本が最もメダルを取った冬季大会はいつでしょう、うん、いつのどこでしょう
前回でしょ前回でしょ
違うんです、これはですね。は
い、前々回か。
いや、これは、まあ、もう、一言で、大ヒントになってしまうんですけど。
長野か。
そうです、地の利ですね。はい、1998年長野オリンピックが、これまで日本が最もメダルを取った冬季大会だそうです。
そうなんだ。
はい。
なんか他の言ってたような、朝から言ってたような気がしたんですよ。
そうですか。そうなってくるとですね、チャッピーたまに嘘をつくので、もしかしたら嘘かもしれない。
ね、だっけな、前回大会18個とか言って、今日18個に並びましたみたいな話を。
あ、本当ですか、
まあ、後ろの餃子も18個入りですけど、
ね。ああ、なるほど。これはちょっとこの後、ネタがなくなったらしようと思ってるんですけども。はい、はい。はい、というところですね、確かに、チャッピーたまに嘘つくから怪しいですね、本当に、うん、日本が最もメダルを取った冬季大会はというところで、うん、じゃあちょっと、Google 先生にも聞いてみましょうかね。
そうね。
はい。Google 先生に聞きましたところ、こちらがですね、冬季、2022年北京大会で獲得した冬季五輪過去最多の18個まであと1というところなので。
北京だったような気がしたんですよね。はい、中国って言ってたような気がしたから。はい、
チャッピーの嘘でした。伊賀谷さんはですね、どうやら本当みたいですけども。
伊賀谷さんね、本当です。はい、はい、思い出した。なんかね、先週だか先々週ね、
はい、
テレビ出てましたよ。
あ、本当ですか。
なんか物語みたいなのがやってて、はい、なんだっけな、お父さんがめっちゃ厳しくて、
ほうほうほう
なんかだったんだよね。
はい。
自転車でなんか夏場はなんか訓練したり
と
か、
ああ、なるほど。
まだご存命だったと思うんですよ。
はい、あ、そうです。まだご存命ですね。
90歳、はい、結構な高齢の方だったんです。
はい。ちなみにこのりくりゅうがですね、今日金メダルを取ったことで、18個になって今並んでるそうです。
そうそう、
最多
です、ね。そうなんです、そうなんです。
はい。ということなので、まだ高木美帆さんの何ですかね。
そうよね。
追い抜くやつ。
だってフィギュアだってまだ、
はい、
個人が残ってます、ね。
なので、おそらく、最多メダルがですね、今回になるんじゃないかと、
う
ん。
出るでしょうね。
はい。チャピー君にちょっと、1ヶ月後ぐらいに聞いてみようと思います。
高木さんとかは補欠で出てるのに、はい、銅メダル取ったりとかしてますからね。
そうですよね。
すごいよね。
はあ、で、ちなみに、
ね。高木さんがすごいのか、他の奴ら頑張れようなのか、どっちか分かんないですけど。
長崎県のですね、
ほうほう、
東京オリンピック出場者っていうのがですね、今までいるのかと。
メダル取った人がいるのかと思ったから、そっちですね、はい。出た人がいるかってこと
ですね。はい。で、チャッピーに聞いたところですね、確認できた情報はございませんという答えだったんですけども。
誰かいなかったかな。
はい。ですね、僕結構ですね、福山先生、はい、ちょっと収録の直前までちょっと調べてたんですけども、
はいはい、
チャッピーに比べて、僕もですね、実を言うと見つけることはできませんでした。
お
はい、夏はですね、はい、まあ、内村選手だったりとかです ね、いっぱいいらっしゃるんですけど、ね、ちょっと冬のオリンピック、
誰かいなかった。
はい、ちなみに、息からオリンピアンって今までいたんですかね。
どうなんすかね。
あまり聞いたことはないです。プロ野球選手だ、バレー選手だっていうのは聞いたことあるけど、オリンピック選手が出たら多分知ってますよね、おそらくですね。うん、誰か、話は上がってますよね、おそらく。
なんか、うちのおふくろ聖火リレーで東京オリンピックの時知ったっていうのは、
すごい。はい。
知ってます。で、なんか写真が残ってるのは見たこと
ある。ああ、すごい、それはすごいですね。それはどちらだったんですか？
大村かどっかで
も。あ、そうかそうか。全国走りますもんね、あれはですね。
そうそう。
あ、なるほど、なるほど。
話は聞きましたけど。
ということで、ちょっと嘘もありましたけど、チャッピーくんの、東京オリンピック小ネタ集っていうのがこんな感じでしたので、うん、
は
い。
まあ、なかなかね、長崎ね、はい、スキーもね、スケートもあれ、ね、なんか難ですしね。はい、やっぱなんか、この前なんかうちの娘がなんかスノボ行ってて、写真が送られてきましたけど、
はい
はい、ああ、まずやっぱみんな、今若い人はスノボなんだなと。
まあスキーよりそうでしょうね。
私たち、はい、我々世代はバッチリ私をスキーに連れてって世代なんだけど、
はい、はいはいはいはいはい。
だから今まあ、今都庁ありますけど、あそこがスキーバスの発着所だった。
はいはい、あそこ、あ、いや、でも、今でも、スキーバスだけじゃなくて、高速バスがずらーっとあそこ、都庁のところ並んでますよ、いっぱいですね。今、あ、でもそうか、今、バスタができたから、
いや、そうそう、バスタができてる、うん。はいはい。
でも、何年か前まで、もう、ピンクの高速バス、安いやつですね。ああいうのとかはもう、都庁のところにずらっと並んでた印象がありますね。
そう、昔はあそこは、はい、まだできる前、こう、広場だったので、はいはいはい、そこに何百台という、
なるほど、なるほど。
バスが並んでて、一体どのバスなのだっていう話になる。
なるほど、うん。そんな感じで、まあ、ちょっと東京オリンピックネタを言ったんですけども、あとですね、今日はですね、なかなかニュースがございませんでですね。
雪の人ってスキー行くか、はい、あ、そうか、修学旅行で行きますもんね。
あ、なるほど。
高校生はね。雪が滑るって感覚ないからね、こっちの人で行って。
福岡にいると、あそこですね、天山、
はいはいはい。ああ、はい、そうね。今もなくなりました。
はい。あとは、ちょっと広島まで頑張っていて、おそら館とかですね。
そうね。広島とかに九州の人行って、はい、
最初おそら館って読めなかったですもん。
今でも覚えてる、初めてスキーに行った時に、
はい。
滑る前に、はい。ちょっとね、こう、なんだろ、リフトに乗ると、こう、少しこう、登ってるんですよね。
はいはいはい。
何十センチかこう、ちょっと登ってるんですよ。
はい。
友達に悪い、滑る前に登り方を教えてくれって言ったの。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。リフトの、ベタですけど、リフトの乗り方とかも結構難しかった
ですね。いや、難しいんですよ、そうそう、はい。リフト止めちゃうんだよね。
はい。
それで、チッとか言われるね。
そうそうそうそうそう、そう。ね、リフトと、あと、ちょっと全然関係なくなりますけど、東京ドームとかがそうですけど、回転ドアですね。
ああ。
東京ドームの回転ドア、僕去年、昭和以来ですね、
はいはい、
何十年かぶりに東京ドーム行ったんですけど、久しぶりに行ったら、はい、久しぶりでもやっぱあれ、戸惑いましたね。
戸惑う。そうだね。はい、九州、ん？どっかあったな。
回転ドア、そう言われてみたら、回転ドア。回転ドア。
なかなか最近見ないですよね。
回転ドア、九州で。
あそこだ、はい、あそこ回転ドアだ。はい、病院。
はい。
天神にある、なんだっけ、済生会。
済生会、あ、
済生会、
あそこ。はあ、はあははあ、なんか、今、調べてますけど、パッとした答えは出てこないですね、
な
かなか、ね。
なるほど。はい、三宅病院回転ドアにしてお
く。あ、風も、ですね、これ、平成16年現在ではあるんですけども、
うん。
大型の自動回転ドアの設置状況というのが直径3メートル以上のものというのがですね、リストがありまして、平成16年なのでなくなっているものもあるかもしれないですけども、
はいはい、
全国で484台あるそうです。で、福岡県福岡市には 2,4,6,8 台ありまして、
結構あるんだ。
一つは福岡済生会病院、うん、福山先生、ビンゴでございます。うん、あとは、大丸。大英笹岡店、ドコモ九州福岡、ここには3台あるそうです。で、ホテル大倉。
え、大倉回転ドアだっけ？
で、シーホーク、博多全日空ホテル。
あ、そうそう、全日空ホテル回転ドアだったなと。
というところで、これですね、平成16年だから今そうなのかって言われたら、ちょっと自信がないところは、
うん、
はい。
全日空は多分回転ドアだったと思う。はい。まあ別の入り口もあるけど、多分。
長崎県は唯一、長崎東急ホテルに1台あるって書いてますけど、はい、これも平成16年の話なので、本当にあるかどうかはちょっと何とも言えないところですけども、はい。そんな感じでございますというところですね。で、ちょっとですね、はい、東京オリンピックついでにですね、ちょっと一つ小ネタと言いますか、今福山先生にメッセージを送らせていただいたんですけども、実は僕ですね、ちょっとこの大会に出たいなと思って狙ってて、そしたらもうエントリー、抽選で、早いもん勝ちで漏れてしまったんですけども、
ライドブル。
はい、レッドブル400という競技があります。
なんかやってたな、これ。
はい。これですね、今年は5月の16日に開催されるんですけども、東京オリンピックつながりというところで、でも5月何をやるんだというところなんですよ。はいはい、大倉山ジャンプ台ですね、これを下から、ね、そうなんです。ジャンプ台のところまで登るというですね、
いやいや。
世界一過酷な400メートル走というですね。
いやいや。これね、はい、私、長野のジャンプ台行ったことあるんですけど。
はいはいはい。
いや、尋常じゃないですか。
はい。
こんなところを飛び降りるのか、またあれを登るのは、本当にバカなんじゃないかっていうぐらいです。はい、
福山先生に今送らせてもらったリンクのですね、途中の写真を見ていただければわかると思いますけども、名だたるアスリートがですね、立つことすらできず、もう四つん這いに上がっていくというですね、はい。これ僕ちょっと、いつか出てみたいなと思ってですね、
なるほど。
2年連続ちょっと申し込んだんです。はい。でも、もう、入れなかったというところで。
なるほど。はい、レッドブルさんが協賛してるんです。
もうそうですね。レッドブルが好きそうなんですね。僕前
好き
と、レッドブルのハイジャンプとかですね。あれも見に行ったりとかしましたけども、このレッドブル400もいつか参加してみたいなとか思いながら。
バサを授けてもらわない
と。そうですね。一番早い人は5分台とかで登り切ったりとかするんですけども、もう体がズタズタになって、もうたった5分ですね、なんですけども、もう、全身がもう、バテバテになって、もう、ゴールした時には、ね、みんなぶっ倒れるようなですね、そんな感じの、
はい、普通に考えてもあれですね、はい、大谷公園を一周、4本足のあれって言われたら辛いもん、ね、
はいはい、そうですね、はい。で、それを、ほぼ壁みたいなところを登っていくと思っていただけたらですね。
いやいや、ほんとほんと。はい、
で、これがですね、
ぜひぜひ、はい、レポートしてほしいですね。
5月16日、レッドブル TV ですね。これ、YouTube とかでもありますので、もし興味がある方は見ていただいて、来年我こそはという方はですね、早めのエントリーを、はい、していただけたらなと。
レッドブルさんは、社長が好きなんかね、はい、誰が好きなん
か、ね、はい、こういう、なんですよね、
過酷なスポーツね。
まあ、ちょっと言葉を選ばずに、今、バカが喜びそうなスポーツ。
変態ね。変態が喜び
そう。そうそう、変態が喜びそうなスポーツがレッドブルは大好きですもんね。
ほんとね。なんか変態が喜びそうなスポーツもスポンサーはレッドブルってイメージ、
ね。はい、そうなんですね。なんか、飛行機でギリギリを旋回する、う
ん。あれもすごいもんね。あれちょっと一回見てみたいけど、
ね。そうですよね。レッドブルが協賛するスポーツはろくなスポーツがないというふうに思っていただけたらですね。はい。そしてですね、ちょっとですね、今日、僕の壁紙、ですね。
はいはい。そうそう。
これ、用意させていただいたのは、うん、瀬戸に、昔あったと言われるですね、壱岐、うん、瀬戸浦で長年愛された、恵美福の餃子というですね、うん、これ、スーパーさんだったり、農協さんとかだったりとかで買えたりとかするんですけども、
うん、あ、そうなんだ。
はい。なんでこれをですね、出してきたかと言いますと、はいはい、今日、チャッピーくんにですね、チャッピープロデューサーに、はい、今日なんか、うん、新コーナー考えてって言ったらですね、
うん、
MC がお互い、うん、この話題は詳しくなさそうだろうなっていうところをプレゼンするコーナーはどうでしょうかっていうですね、
まさに
昔やってた達也の知らない世界で、
ありましたね。
もっと言えば、ね、マツコの知らない世界のパクリではあるんですけども、
はいはい、
それを、ちょっと、提案されましたので、ちょっと私がですね、福山先生に、達也の知らない餃子の世界をちょっとプレゼンをさせていただこうと思うんですけど、うん、
なるほど。
はい。で、ちょっと、テーマをですね、3つ絞ってきて、うん、ちょっと意外とですね、レッドブルネタとかで結構行ったので、もうちょっと途中飛ばすかもしれないですけども、
はいはい。
餃子の名産地というところでですね、なぜ餃子をネタにしたかと言いますと、はいはい、ちょっと先週のニュースでこんなニュースがありました。
うん、
浜松市が餃子購入額3連覇、うん、3年連続日本一に、ライバルの宇都宮市、うん、宮崎市を寄せ付けずというところで、うん、この、毎年餃子の購入額でですね、総務省が家計調査をするんですけども、はいはい、この、宇都宮、宮崎、浜松がですね、毎年、競り合ってですね、この3地区だけが、すごいなんか、うん、餃子の町として今、有名になっているというところで、
う
ん、
そうね、
これにですね、ちょっとこのニュースを見たときに、日本にはもっと餃子の名産地があるぞと、名産地というか有名なところがあるぞというところで、うん、 僕はですね、選ぶ日本三大あんまり有名じゃない餃子の名産地というところで、福山先生にまずプレゼンをさせていただこうと思うんですけども、
はい。
一つ目はですね、
うん、
東京の羽田の近くであります、蒲田ですね。
うん、ほいほい、
蒲田ですね。蒲田行進局の蒲田。
はいはい。
蒲田餃子というのは福山先生、
東急乗り、そうです、乗り換えのね、蒲田。
はい、僕、この前ですね、ちょっと実は言うと、ダダモリさんの時にですね、僕、ちょっと蒲田、はいはい、わざわざ餃子が有名というところで、餃子、蒲田餃子に行ってきたんです
けど。なんか揚げてましたね。
はい。蒲田餃子は何が有名かと言いますと、
うん。
羽付き餃子の元祖なんですね。
へぇ、
はい、
まあ、近くに羽田があるし。
そうな、でもですね、まさに、そういうところが、一説としてあるみたいです。
あ、そうなんですね。
はい。はい、で、それで、まあ、どこが発祥っていうのもですね、ちょっと諸説があるらしいんですけども、うん、諸説があるなら全部言ってしまえということでですね、ちょっと蒲田の羽根付き餃子をちょっと食べに行ってみたんですけど、ちょっと福山先生に今送ってみようと思うんですけども、はい、こんな感じでですね、もう本当にどっちかというと餃子より羽がメインじゃないかっていう、ね、そんな感じの、はい、蒲田餃子ですね。
蒲田一番絞りが合うんだな。
そうそうそう。
ビール合いますもんね。はい、餃子はビールってイメージだよね。
そうなんです。で、この時は、ちょっとですね、昼間からちょっと少し飲ませていただきながら、はい、羽根付き餃子を食べたんですけども、うん、その蒲田餃子と、二つ目はですね、うん、屋台餃子で有名な、
はいはい。
高知県ですね。高知の、まあ、一番有名な、安兵衛さんというですね、屋台餃子があるんですけども、高知といえば屋台餃子というところですね、うん、結構有名な地域でございます。そしてちょっと時間が、意外となくなってきたので、ちょっとパンパン行こうと思うんですけども、三、
うん、
つ目はですね、味噌だれ餃子が有名な、神戸。
うんうん、神戸？
神戸は餃子はですね、まあ、最近では酢醤油だったりとか、酢醤油じゃない、
はいはいはい、
酢胡椒とかですね、うんうん、あとはその、酢醤油、醤油、ポン酢とかで餃子を食べるイメージなんですけども、うん、神戸はですね、もう完全に味噌だれ文化でございまして、うん、はい、もう神戸の餃子屋さんに入ったらもう9割5分ぐらいは味噌だれで出てくるような感じですね。で、そこの味噌だれが店ごとによって、結構味がいろいろ、工夫があって、なんか神戸の餃子屋さんの評価はですね、なんか味噌だれのうまさで評価されることが結構多かったりするぐらいですね。そんな感じで、ちょっと。
そうね、味噌だれだったら、餃子の味は味噌にかき消されてしまう。
そうか、そうか、そう。結構、おっしゃる通りですね。結構、餃子の印象より味噌だれの印象の方がやっぱり強いなっていう印象はありますね。ということで、ちょっと浜松、宮崎、宇都宮に対抗してですね、蒲田、高知、神戸とですね、ちょっとマニアック餃子名産地をちょっと紹介させていただきました。
いや、餃子食べたくなった。
はい。そして二つ目はですね、そんな福山先生にですね、
はい。
お取り寄せ餃子。ですね。僕のおすすめ3つというところで、1つ目はですね、もう超ベタなところを紹介させていただきますと、はい、これ宮崎県ですね、はい。餃子の丸岡さんですね。これはもう、結構、
そうね、
有名な方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。
取り寄せたことはないけど。
はい。結構福岡とかでも、もう、店舗があったりとかですね、するぐらいのところなんですけども、はい、ここの特徴はですね、はい、餃子が送られてくるときは大抵冷凍で送られてくるんですけども、
うん、
ここは冷蔵で餃子が送られてきます。はい。なので、消費期限がかなり短いというですね。
なるほど。
来たらもうすぐ食べてくれっていうぐらいです。そんな感じなんですけども、冷蔵で、一回冷凍してないもんですから、かなりですね、うん、食感とかもシャキシャキで美味しくてですね。通販で取り寄せるなら餃子の丸岡さん、本社宮崎ですけども、うん、こちらおすすめでございます。
なるほど。
そしてですね、近いところで言えばですね、福岡県、うん、福岡のですね、平尾の方にありますですね、はいはい、黒兵衛餃子さん。
へー。
ここはですね、イートインもあったりとかして、ちょっと高宮の方、平尾高宮駅のちょうど真ん中ぐらいなので、ちょっと歩かなきゃいけないですけど、行っていただいたらですね、うん、ここはですね、餃子、あんというよりかは、皮にものすごくこだわりがあるところで、ね、結構ですね、名だたる餃子好き、そして餃子のオーナーさんとか、餃子屋のオーナーさんがですね、取り寄せだったら黒兵衛だよと。
ほう。
はい。結構ですね、これ、福岡だけの話じゃなくてですね、全国でも結構言われたりするぐらい、
うん、
はい。それぐらい結構、有名なお取り寄せ餃子屋さんですので、こちら、で、さっき言ったですね、高宮平尾の間ぐらいにあるんで、そこの店舗の前に行ったら、ドヒエモンでですね、売ってますので、うん、そしたら、もう、その場で買ったら、冷凍で、20個入りぐらいが1000円で買えるというですね、結構安い、はい、安になっておりますので、ぜひですね、こちらもお試しいただけたらいかがでしょうかというところ。うん、そしてですね、あともう一個がですね、こちらですね、餃子も美味しいんですけどもというところで、京都の都パンダさんというところが出してある、レモン餃子という餃子がございます。はい。これ、そうです。福山先生も、あーって言いましたけど、結構有名な、京都の宇治市にあるところなんですけども、このレモン餃子ですね、かなり、酸味があって美味しいんですけども、
どうなんだ？
レモン餃子も美味しいんですけども、これ、千鳥酢と言いまして、酢の中でもですね、もう、結構、この、なんでしょう、ブランドになってるですね、こちらは、うん、京都にある村山造酢、村山さんっていうですね、酢を作る、蔵があるんですけど、そこが出してる千鳥酢。これは、餃子好きの人からしたらですね、もう、餃子と言ったら千鳥酢で食べるのが一番だろうって言われるぐらいの、これが標準オプションでこのレモン餃子にはついてくるような形でして、で、うん、これがレモン餃子とこの千鳥酢がすごいマッチしてですね、これは単品というよりからこのセットですごく食べてほしいなというような、はい、組み合わせになっておりますというところでですね、こんなお取り寄せ餃子の話をしたらですね、福山先生ますます食べたくなったんじゃないでしょうか。
食べた
い。というところでですね、最後の、うん、残り3分になってきましたのでですね、プレゼンは、息で食べれる美味しい餃子というところですね。
なるほど、なるほど。
はい。こういうところで、で、先ほどですね、ちょっと紹介させていただいたのが、うん、こちら壁紙にありますですね、うん、恵福餃子さんですね。壱岐、瀬戸浦で長年愛された恵福っていう多分お店だと思うんですけど、そこの味を復刻させたというのがですね、この恵福餃子、冷凍でですね、18個入りで、先ほど言いました、農協さんだったりとか、スーパーさんだったりとかで売ってたりとかするんですけども、もう一つですね、今日ですね、実はせっかくなのでというところでですね、うん、用意しようと思ってたのが、はいはい、まあ、ちょっと前に、はい、福山先生のとの話にも出てきました、広人餃子さんですね。
はいはいはい。
はい。どこでしたかね、長田フレあたりに、お店を出されているというところで、テイクアウトのお店らしいんですけど、ちょっと買ってこようかなと思ったらですね、ちょうど四五日お休みというところ。
見てないですね。
はい。それで買えなかったというところがあるんですけども
。なかなかね、うちは奥さんが餃子を作るので、
はい。はい。
あんまり買うことがないんですよね。
そうですね。なので、まあ、たまにですね、こんなちょっと一口餃子というのもいいのかな。恵美福餃子、広人餃子がありますよというところと、あとまあ、僕池の中で好きな餃子といったら、居酒屋薫さんの餃子です、
ね。ああ、いいね。
はい。あそこの餃子ですね。はい。
薫さん行ったらもう餃子頼みたくなるん
ですね。そうですね。はい。あそこの餃子ですね、もう飲んだ後にぴったりっていうですね、すごく、絶妙
な、
うん。
飲みながらもぴったりよ。
そうですね。あ、そうですね。そう、飲みながらですね。飲んだ後に行って飲みながら食べるっていうですね、これが、はい、最高ですので、ちょっとですね、今日はですね、餃子の名産地3点、名産地じゃないな、有名どころ3点と、まあ、通販餃子3つと、そして、息で食べれる餃子3つを、はい、達也の知らない世界というところで、はい、紹介させていただきましたというところでですね、はい、はい、ぜひちょっと、今言いました、餃子ですね、ぜひ、試していただけたらなと思っておきます。はい、で、こちらですね、ポッドキャストの概要欄でおそらく今の話チャッピーくんがまたまとめてくれて、最近チャッピーくんが文章をまとめてくれてですね、ナダモレさんからはですね、これチャッピーがまとめたやろで、うん、もうすぐバレるような文章に、はい、
なって、ナダモレさんこの前、はい、美味しいワインありがとうございました。業務連絡です。
じゃあ、ついでに業務連絡をいたしますとですね、ちょっとまだ日程が決まってないらしいんですけども、この前、ダダモレさんとか監督、宇治さん、トミーさんがですね、されておりました、うん、東京での、アスパラのやつですね、
はいはい、
イベントがありましたけども、あれの報告会、 を、クロスポートさんか、どっかだと思うんですけども、近々行われる予定というところなので。
それは試食もあるんですかね。
はい。
それは試食もあるんですかね。
そうですね。そう言われてみたらですね、これちょっとじゃあ、これもしですね、ダダ漏れさんが聞いてたら、そこら辺もご検討いただけたらと思います。おそらくですね、なんか、はい、行われるのが、来週、再来週ぐらいっぽいので、また来週の放送の中で詳しい日時が決まってたら発表したいと思います。というところで、はい、今週の生き島ポッドキャストはこの辺で終わりたいと思います。